桜散りました。きっと
白地のファミコン名人への道かっこ笑い
8-1
イエーイ。
パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の少林白地でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、まあ桜散ると言ってですね、4月の桜ももう終わりましてですね、
いやー、なんかイベントが起きますか。
なんか、桜が咲いた日というのをですね、
はい、
日本人は過去、平安時代、和歌の時代とかから、こうずーっと書き留めている人が誰かしらいるらしく、
はい、あー、そうか。
1200年にわたって桜が咲いた日が、うん、記録に残っているという。非常に珍しい民族ですね。
好きですからね、みんな桜がね。
まあやっぱ不思議な花じゃないですか。その急に一年のうち一瞬だけ咲いて、
うん、
であんなにもうね、鮮やかになって一瞬で散るというね。
うん。
なのでまあ特別な花なんだと思いますけどね。
いやー、でもなんか全然花見しないまま終わっちゃいましたよ。
ああ、まあまあまあ。なかなか、まあコロナも収まったりして、だいぶ花見も今年はね、結構行われたと思いますが、
うん。うん、
まあ別に桜だけではなく、いろんな花、これから5月になって、いろんな花、また新緑の季節も咲いてきますからね。ぜひ、皆さんもこういう花で花見をしたぜみたいなのあったらぜひ。
あ、ねえ、酒が飲みたい、酒が。
まあ、花見つったってやってることは飲んで食ってるだけですから、
ね。そうです。酒が飲みたい。
ぜひ皆様のおすすめの、花も教えてくださいというところで、8-1行ってみましょうか。
本日はゲスト会です。
本編かりん、イ
エーイ。
それでは早速ゲストさんをお招きしてみたいと思います。ゲストさん、
いらっしゃーい。
どうぞ。
あ、どうも、前回に引き続きコバと申します。またよろしくお願いします。
ああ、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、コブちゃんはですね、ハクチさんと FF14 を一緒にやってるフレンズということでね、前回も来ていただきましたが、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、まあ、前回はね、FF7 の話とか、14の話とかしましたけれども、まあ、それ以外で、コブちゃんがやってるゲームいくつかね、先にお聞きしてたスーパーロボット対戦の話が出ましたので、
おお、
なのでそこら辺の話をしていきたいと思っております。
はい、
コブちゃんはスパロボはどの辺をやってたんですか。最初にやったやつは。
そうですね、僕最初は小学校3年生くらいの時に、うん、第3次スーパーロボット対戦というものがして、いとこの家にあって、ちょっとやったんですけど、うん、全然できなかったんですよ、
うん。
全然できなかったんですけど、僕は結構その、SD ガンダムっていうアニメが大好きで、
うん、
それで、スーパーロボットやっぱりキャラがちょっとこうディフォルメされて SD っぽくて、楽しいなって、結構、子供の力がこう入りやすかったゲームで、
うん、
小学校5年生ぐらいの時に、このスーパーロボット対戦 EX っていうものがありまして、それを、買ってやるようになったんですけど、そこからですね、いろいろ、こう、シリーズを通してやるようになったのは。
スーファミの第3次から。
そうですね、ほんと最初はそれですね。
なるほどね。ちなみに私はね、結構参戦が遅くてですね、一番最初が、プレステの第4次スーパーロボット対戦 S っていう、
はい、
初めてボイスがついたやつをやって、
はい、
で、その後、EX をやって、で、第3次とかはプレステでなんか、第2次と、3次、なんか3つぐらいコンプリート。
あ、ありますね。
なんだっけ、コンプリートボックス。
あ、コンプリートボックス
だったっけ。なんか、それでやったな。
いいですね。
うん。で、その後 F と、
はい、
F 完結編が出て、 サターンで出て、それが多分一番やったかな、はい、俺は。
はい。あ、いいですね。それも楽しいですね。
うん。アルファとアルファ外伝ぐらいまでかな。
うん。
やって、その後もう社会人になってしまったので、はい、長らく、ゼータのアムロみたいに休眠期に入り、で、最近だと、あれか、スパロボ30、一番新しく出たやつをやったか、はい、
あ、なるほどね。
うん。まあ、あとは、魔装騎士。
あ、魔装騎士いいですね。
うん、あれを、あれは、なんだっけな、DS かな ?DS で初代魔装騎士がリメイクされて、で、その後に PSB、ん ?PSP か。PSP で魔装騎士2が出て、はい、で、ビータで3をやって、で、魔装騎士 F かが、PS3 でやったのかな。そうそう、魔装騎士はやってた。
スーファミのはちょっとやってましたね。あんまし1回ぐらいしかクリアしてないですけど。
あ、でもクリアしてんだね。
もう、
はい、なるほど、なるほど。魔装騎士は私は本編より好きなぐらい好きでしてね。
あ、なるほど。私の話になってしまうんですけど。
どうぞどうぞ。
19か22話ぐらいに、うん、魔装騎士の名をかけてっていう。
はいはいはい。
ページがあって、あそこが難しかったんですよ、すごい。
うん。
でもそこでいろんな、こう、なんかまたテクニックをアップデートできた思い出がすごい強いですね、マソキシンは。
まあちょっとスパロボとまた、違いもあるからね。
まあでも、結構そこが、ここしか覚えてないですね、もう。
うん。なんか向いてる向きによってね、ダメージ量が変わるとかあるじゃない、マソキシンは。
はい、気づかれちゃったり。
うん、そうそうそう。で、気配察知で振り向かれてね、ダメージが減ったりとかね、あるのでね。
そうですね。
そうそう。で、スパロボといえば最近、スーパーロボット対戦 Y っていうのが、今度、新しく出ることが決まりまして。で、
はい、
まあ、それについてメッセージをいただいているのでご紹介しますね。
おぉ、
合成獣キメラさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
スパロボ新作スーパーロボット対戦 Y が発表されましたね。シナリオ等に組み込むのが難しいのがあるのはわかるのですが、ユニットだけ参戦はなるべくなら避けてほしいですということでありがとうございます。
うん。
まあ、いわゆるいるだけ参戦と呼ばれるやつね、スパロボでね。
ああ、なるほど。
ユニットとかキャラは出てくるんだけど、まあ、ストーリーにはあんまり絡んでこないという。
ああ。
まあそれはでもまあ、なかなか、いたしかたないところもあって、このキメラさん書いていただいている通り、シナリオに組み込むのが難しいというのはね。特に、ガンダム系だと、まあ時系列どこに据えるかによって、そのさっきのアムロとかも、ゼータの初期の最初のファーストのアムロなのか、ゼータのアムロなのか、逆襲のシャアのアムロなのかとかってもあるのでね。難しいところですが。ちなみに、コブちゃんは、スパロボで、このユニットやこのキャラが好きっていうのはありますか？
難しいですね。うん、まあ、やっぱり、ニューガンダムとか好きですよね。
ああ、逆襲のシャアね。
あ、でもやっぱり、その、なんていうんですかね。ガンダム、ニューガンダムもいいんですけど、うん、最初からいるのってあんま好きじゃなくて、
ああ、は
あ。この中盤ぐらいに、新しいガンダムが、届きましたぜ、みたいな、アストナージさんが、台湾に出てきて、うんうん、お、これでやっと、乗れるな、みたいな感じで手に入ってほしいんですよ。アムラは最初ガンダムからやりたいんですよね、自分は。
ああ、その、最初のファーストのガンダムから。
そうです。最初、リッターマジンガーガンダムしかいないぐらいのとこから徐々に強くなっていくのが好きなんですよ。
うん。本当に初期のスパロボのような感じだよね。
あ、まあそうですね。
うん。なるほどね。まあ確かにその意味で言うと、サーティは最初アムロがファーストガンダムのガンダムに乗って出てきましたね、そういえば。
おぉ。
なのでそっから始まって、マーク2が出てきて、で、ニューガンダムが出て、で、確かダウンロードコンテンツでハイニューガンダムが使えるという感じだったと思いますけど、 なので、なかなか熱い展開でしたね。
ダウンロードコンテンツなんですね、そのユニットが。すごいです。
普通のニューガンダムは普通に手に入るんだけど、確か配入はダウンロードコンテンツだった気がするな。か、初回特典だったかもしれないけど。
はい。
で、この Y、スーパーロボット対戦 Y で新規参戦で、話題沸騰中が水星の魔女ですね、一番。
あーね、すごい。盛り上がってますね。うん、うん、うん。
水星の魔女のスレッタとエアリアルのあれが PV に出てましたので、ちょっとこれは楽しみですね。とは、そうだな。なんかこれ一番やったスパロボってある？コブちゃん。
これですね、ちょうど先ほど、私ちょっと、自分のプライベートの方でツイートしたんですけど、うんうん、好きなスパロボを3つ上げるって結構ファンの中で難しいと思うんですけど、
うん、
その中で上げたやつは、スーパーロボット大戦インパクト、スーパーロボット大戦アルファガイデンと、スーパーロボット大戦コンパクト2地上激動編を3つ好きなスーパーロボット大戦作品に挙げたんですけど、
うん、
プレイ時間で言うと多分第3次、スーパーロボット大戦が一番やってると思います。
あ、スーファミのやつ。
あ、そうです
か、
ね。なるほどね。アルファガイデンは渋いね、なかなか。
いや、あれはもう、面白すぎて、個人的には日の打ちどころはないですね。
ああ。まあ、アルファの次に出たんだよね。
あ、確かそうですね。
うん。で、未来に行っちゃって。で、
あ、なんか、荒廃した都市に、荒廃した地球みたいな。
うん。
ほうほうほうほう。
確かザブングル初参戦だっけ？
あ、そうですね。
だよね。あと、ターンエーモかな、
はいはい、そうですね。単元
だよね。うん。だからその、いわゆる未来世界が舞台のやつを中心の話とするために、未来の地球に行っちゃったっていう感じの話だよね。
あ、なんかそんな感じな、そうですね。話の内容は細かく覚えてないんですけど。
うん、バザーとかあるんだっけ？
あ、あります、あります。強化パッドとか、歩きユニットが売ってますね。
うん、そうそう。
へぇ、
まあ、マウンテンサイクルから発掘とかなんか。
あ、そう、そんな感じの。
うん。
そうです、そうです。
アルファ外伝懐かしいね。あとは、コンパクトは、これ、ワンダースワン。
あ、そうです。
うん。3作あるんだっけ？
一番最初にコンパクトが出て、うん、地上激闘編、宇宙激震編、あと3作目が名前忘れちゃった。それと、
うん、
あとコンパクト3っていう、今なんか、めちゃくちゃプレミアついてるやつと、
うんうん、
1作目の、やつって白黒のやつで出たんですけど、後にカラーが出てるんですよ。
ああ、そっかそっか。うん、
全部でだから7作ぐらいじゃないですか。6、7だと思います。
なるほどね。で、インパクトは、これプレイステ2？
あ、そうですね。
うん。インパクトはこれ単体で完結してんだっけ？
あ、そうです。
ああ、そっかそっかそっか。この3つがあれか。あれ、京介とか出てきたのって。
そうですね、その、確かにコンパクトの地上激震編で京介一番最初に出るんですよ。
ああ、そっかそっかそっか。
で、インパクトは、その多分コンパクトのリメイクというか、うん、コンパクトをベースに作ってるんですよ。話とかキャラは同じなんですけど。
うんうん、
もちろんインパクトの方がクエスト2なんで、ボリュームはだいぶキャラも多いんですけど。
はいはいはいはい。
あと、ちょっとさっきの話前後しちゃうんですけど、好きなユニット、スパロボで好きなユニットは機動戦艦ナデシコです。
おお、
はいはいはい。
インパクトはそれで、あ、かなり活躍するので。
ああ。確かにね。ナデシコは戦艦なんだけど強いんだよね。なんだっけな、あれ。サーティじゃなくて、なんかの時もナデシコめちゃくちゃ強くて、あれなんだっけな。BX?X かな、 3DS のか UX だったかなんだけど、めっちゃナデシコは強くて、その舞台の撃破数ってカウントされていくんだけど、俺ナデシコがトップだったもんね。撃破数、戦艦なのにアムロとかを抜いて、あ、さっき出た京介っていうのはまあオリジナルキャラですね。バンプレストオリジナルキャラクター
で、
第4次スーパーロボット対戦の時に、オリジナル主人公っていうのが設定できるようになって、名前とか 血液型とか誕生日と決められるようになったんですよ。
へえ。
で、それまでは、第二次スーパーロボット大戦の頃から、サイバスターっていう、バンプレストオリジナルの、
はいはいはい、
サイバスターに乗ってるマサキ安藤っていうのが一応、オリジナル主人公だったんだけど、
うん。
第3次でもマサキが出て、4次の時にマサキも出るんだけど、それと別に主人公の分身で自由に名前が付けられるようになったと。
ほう、あ、なるほど。
その後、まあ、各、シリーズでも、ワンプレストオリジナル主人公っていうのが出てきて、
はいはいはい。
コンパクト出てきたのが、京介南部っていう、無口で、不愛想、ぶっきらぼうな男を、なんだけど、実は熱いハートを持っているという。
おお。
あれ、なんだっけ、京介が乗ってるやつってなんだっけ、赤いやつ。
アルトアイゼン。
あ、そうそうそう、アルトアイゼン。そうそうそう、アイゼン。もともと、ゲッシュペンストっていう、オリジナル、バンプレストオリジナルの機体の、まあ、カスタム強化した機体なんだけど、もうこの、なんていうか、このロボットのじゃっていう、レーザーとか、非実体弾、非実体武器、レーザーとか光線みたいなのみんな持ってんだけど、そのアルトアイゼンはそういうの一切持ってないっていう、もう実弾兵器のみっていう、すごい近接戦闘特化型の、男臭いメカなので、非常に、インパクトがありましたね、その時はね。また、アルトアイゼンの曲いいんだよね、あの曲ね。スパロー曲もいいよね、もちろん版権作品もいいんだけど、オリジナル、
そうですよ。
主人公のね、曲も。
そうですね、オリジナル曲も、やっぱ、雰囲気に合わせてるというか、
うんうんうん。
熱い曲が多い気がしますね。
そうだよね。まあもちろん、さっきのサイバスターのね、ネプシップサイバスターなんて、も
うカラオケで歌え
るぐらいですから。
うん。いい曲だ。
非常にいい。だから Y も楽しみですね。どういう風に、水星の魔女とか絡めていくんだろうな、っていうのね。まああとは、コブちゃん、ファイアエンブレムも好きということで。
まあ、そうです。一部の作品は、に特化してますけど。
トラキアもすごいやってんだよね。
あ、そうですね。初代もクリア回数で言うと6回ぐらいはしてるんですけど、
お、
う、
ぉ、
ん、トラキアはもうかなりやりましたね。もうゲームを3つぐらい持ってて。
3本持ってんの。
3
本、3本ないと、自分がやりたいことができなかったんですよ、ちょっと。
まあ結構ね、シリーズ屈指の高難易度と呼ばれるトラキアですけどね。
あ、そう、う
ん。そんなことはないの？もう、慣れてくる。
あ、全然なんてことないですよ。別に。むしろ、やりやすいというか。
うん。
全然もう、またさっきと同じなんですけど、体が覚えてるんで。
すごい、ね、すごい猛者の言葉です
。ちょっとコツつかめば、クリア自体はそんなに難しくないんじゃないかなとは思います。
もともとが、ロッピーニンテンドーパワーで出たソフトだったので、やっぱり他のナンバリングに比べるとちょっとやっぱ知名度とかが低いんだよね。普通にお店で売ってなかったんで。まあどちらかというと聖戦の系譜のね、スピンオフみたいな感じだもんね。
あ、多分そうですね。僕聖戦やったことないんで、ちょっと。あんま詳しくない。
そうなんだ。ああ、そうか。それはね。
だから、
やった方がいいよ。
なんか、だから無邪気に、うん、フィンとラケシスのことを言ってしまうんですよね。
ああ、はい。
これ以上言うとあれなんですけど、わかんないんで、そこは勘弁してください。
なるほど、なるほど。
はい、
聖戦は今、ニンテンドースイッチオンラインのスーファミのやつで遊べるので、ぜひね、プレイしていただきたいなと。
そうですよね。トラキアで、だから、何でしたっけ、シグルドの息子とかが、
うんうん。
トラキアにもちょっと出る、ユニットとしては使えないですけど、うんうん、なんでこのタイミングで来るんだろうとか、全く知らないですからね、私。
そうなん
ですね。そうです。そうなんですよ。
セリス、まあ、白地さんにも、共有の意味で話すとですね、
はい、
は
い、はい、はい。
の系譜っていうのがスーファミ版の、スーファミで出た、ファイアエンブレムの2作目
なん
です
けど、はい、はい。うん、うん、うん。
それのスピンオフでトラキア776っていうのがあって、で、
はいはいはい。
それは、本編の聖戦の系譜で、前半主人公のシグルドの息子のセリスっていうのは後半の主人公なんですね。
うんうんうんうん。
前半のシグルドの親友だっ った、キュアンっていう、まあ、騎士がいまして。
はいはいはい。
で、その息子がリーフっていうやつで。
うんうん。
で、リーフっていうのも、その、戦線の系譜本編の後半で合流するんですよ、セリスと。
はいはいはいはい。
で、一緒に戦うんだけど、そのリーフが、セリスと合流するまで何やってたのかみたいなのって、あんまり描かれてないので、
うん。
そこを、まあ、トラキアで描きましょうっていう感じで作られたやつなので。
ほうほう。
要は、セリスが、メインで進軍してた時、リーフはどういう風にしてたのかっていう話。
はいはいはいはい。なるほど。
で、まあ、その、前半でシグルドとキュアンともう一人、エルトシャンっていう騎士もいて、その三人が親友なんですけど、
はい、うん。
後半はその、親友の子供たちがまた一同に会するという。セリスと、リーフと、あと、エルトシャンの息子のアレスっていう黒騎士アレスと呼ばれる3人がいて、その3人がまた集合して、父親同士が果たせなかった夢を3人で協力して叶えていくっていうような話になっていくので。
お
ー、そうなので、セリスの他にリーフの話があって、わかんないけど、もしかしたら、トラキアが評判良かったら、アレスの話も作ってたのかもしれないけどね。わかんないけど。っていう意味での、まあ、位置づけなんで。まあ、そうか、コブちゃん、それはぜひね、戦線はやってほしいな、そういう意味で言うと。
伊藤さん、さすがなんか説明今うまいなと思って聞いてたんですけど。
うんうん。
そうですね。気になってはいつつ、
うん。
あ、でも聖戦の系譜一回やるんだったら、もう一回トラキア一周した方が楽しいかな、みたいな。いまだにその攻略のことを頭でチラッと考えることがあるので、仕事中とか。
なるほどね。
あと一旦縮められるかもしれないな、みたいな。チラッとまだ考えたりすることが稀にあるので、トライしたいタイトルなんですけど。
まあ、トラキアはそう、結構詰め将棋的な難しさがあると聞いていて、まあ、初期のファイアエンブレムに近いのかな。
うん。
結構ね、最近の近年のファイアエンブレムは、割とノーマルぐらいの、難易度も選択できるのが多いんだけど、ノーマルぐらいだと割とね、別に普通の、イニシエのファイアエンブレムおじさんたちはサクッとクリアできちゃう難易度なので。うん。まあ、それこそ、あれですよ、翔介さんがゲストに来てくださった時の。
はいはいはい、言ってましたね。
劣化の剣か。ゲームアドバンスか。劣化の剣の、ヘクトル編ハード。
はいはいはい。
通称ヘクハーと呼ばれる。あれが、トラキアと並ぶぐらい難しいって言われる。
はい、ああ、なるほどね。
そう、それが2強ですね。今までのファイアエンブレムの歴史。ヘクハーとトラキア。これが難易度では2強ですね。まあ、ぜひ聖戦をやってほしいな。
ありがとうございます。
うん。まあ、あとは、うん、あ、じゃあトラキアまでなのかな、やったのは。
あ、そう、一周しましたよ。
総演もやった。
あ、2周しました。
2周した。
おお。
ゲームじゃない、ゲームキューブね。
キューブですね。
5年ぐらい前ですかね。
ああ、そう、俺、総演とね、はい、暁の女神やってないんだよね。
あ、そうなんですね。
そうだから。
なんか暁は僕もやりたいんですけど。
多分ね、スイッチ2の、任天堂スイッチオンラインで多分出ると思うわ。その総演は出すって言ってるから、多分、Wii のゲームも入れんじゃねえかなとちょっと思ってて。
そ
のうち。
そうですね。
うん。
はい。
今、Wii とか Wii U のゲームってほぼ遊べないからさ、実機じゃないと。
うん。
まあ、多分出てくると思うんだよな。まあ、それで言うと、スイッチの風化雪月っていうか、ファイアエンブレム。あれはね、よかったね。近年のファイアエンブレムでは。また新しくファンが増えたんじゃないかと思いますけどね。うん、三国志的な話ですけど。
あ、そうですね。三国志も好きなので。
おぉ。
いいね。よかったらまた何かあれば。はい。
うん。ぜひ、ピッテル間にお時間が来ましたのでですね。
ほぉ、
じゃあ次回はぜひ三国志の話もしましょう。またの機会来ていただいたときはね。うん、ということで、本日のゲストはコブさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングでございます。本日のゲストコブさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、ハッチさん、はい、告知などございますか？
はい。私の方はなんかいろいろと、講演情報を X の方に上げておりますので、チェックしていただければと思います。あと、ちょっと思いついたかのようにゲーム配信みたいなのをしてますので、やってるのを見たらちょっと、参加してもらえれば、YouTube の方でチャットでも参加できるようにしてますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい。お願いいたします。でまあ、2回にわたってね来ていただいたコブちゃん本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
うん、まあ私は本当にあれですね、本編でも言いましたけど、ぜひ聖戦の系譜をやっていただ
きたい。わかりました、なんとか時間つけて、うん、
そうトラキアは、ね、本当スピンオフなのでね、そのベースにあるバックボーンにある本編がどんなストーリーなのかっていうのを知ると、またトラキアの良さも分かると、再認識できると思うので。
もしかしたら、一旦縮めるヒントが、あっと思い浮かぶかもしれないですね、聖戦。
まあ、ただ、聖戦の系譜はね、もともと、あれはファイアーエンブレムとしては作ってなかったらしくて。
ああ、そうなんだ、
ね。ほうほうほう。
それが、任天堂との話し合いなのか分かりませんが、ファイアーエンブレムとして出そうってなって。
あ、そうなんですね。
実際その、聖戦の系譜でも、ファイアーエンブレムっていう、単語って1回しか出てこないんですよ。
あ、なるほど。
エンディングで、その、ファイアー、炎の、家系、ファラの家系の、ところを継ぐことになったやつが、この私の国の炎の紋章が正義の、証だと言われるようになるように立派な王になりますっていうセリフがあって、その子だけしか出てこない。ファイヤーエンブレムという単語が。
なるほど。
もともとファイヤーエンブレムとしては作ってなかったらしいんだけど、ファイヤーエンブレムになったので、最後にファイヤーエンブレムってどっかに入れられんかってなって、そこに多分入れたんだろうけ
ど。それは多分、加賀さんの話が、多分、詳しいですね。なんか、ゆっくり加賀さんの話をできたら。
う
ん、
そうだね。
あ、彼もかなりの人物なので。
うん。いやーね、本当はね、ティアリングサーガもね、ぜひ言って
ほしい。お
ーあれはなんか、ね、
そっちと、だって、ベルイックサーガも全然、ね、うん。
なので、またまたいろんな話をしていきたいと思います。またコブちゃんぜひ遊びに来てください。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、最後は3人でご挨拶をして締めたいと思います。ということで。
ありが。
太陽ホエールズ。